黙祷をもって礼拝をお捧げいたします。道よりも高いように、私の道はあなた方の道よりも高く、私の思いはあなた方の思いよりも高い。アーメン。ご起立ください。賛美の25番をもって栄光の主を褒めたたえます。25番です。43番です。孤独文の43番。それでは孤独文43番、マタイ6章を孤独いたします。だから言っておく、自分の命のことで何を食べようか何を飲もうかと、また自分の体のことで何を着ようかと思い悩むな。
命は食べ物よりも大切であり、体は衣服よりも大切ではないか。
空の鳥をよく見なさい。種もまかず、刈り入れもせず、蔵に納めもしない。
だがあなた方の天の父は鳥を養ってくださる。あなた方は鳥よりも価値あるものではないか。
あなた方のうち誰が思い悩んだからといって寿命をわずかでも延ばすことができようか。
なぜ衣服のことで思い悩むのか。
野の花がどのように育つのか注意してみなさい。
働きもせず紡ぎもしない。
だから何を食べようか、何を飲もうか、何を着ようかと言って思い悩むな。
それはみんな異邦人がせずに求めているものだ。あなた方の天の父はこれらのものがみんなあなた方に必要なことをご存知である。
何よりもまず神の国と神の義を求めなさい。
そうすればこれらのものは皆加えて与えられる。アーメン。
それでは使徒信条を持って皆さんの信仰を主に告白しましょう。使徒信条。
我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢より来たりて、生きる者と死にたる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。
正英150番です。150番を賛美します。一同を代表して小林伝道師にお祈りをお願いいたします。
私はあなた方に平安を残します。
アメン。
私は あなた方に私の平安を与えます。私があなた方に与えるのは世が与えるのとは違います。あなた方は心を騒がしてはなりません。恐れてはなりません。ハレルヤ。愛する天のお父様、お祈り皆をあがめ賛美いたします。イエス様、あなたは生ける神の御子キリストです。今日も私たちの王であり主であり贖い主であられることを心から感謝いたします。そしてピースメーカー、プリンセスオブピース、平安の君であるイエス様、私たちに平安を与えると復活の前に、十字架の前に宣言してくださり、そしてその十字架の後も復活の後も、私たち新約時代を生きる私たちにあなたの平安を与えてくださいますから感謝いたします。私たちはこの2年間公演の名乗りがない中、少し不安な時もありました。でも日々テフィリンをしながらイエス様を毎日直し、イエス様を毎日いただいて、主の平安が私たちの中にとどまっていることを感謝いたします。
アーメン。
そして迎えた講演において、学びにおいて、私たちがとてつもない喜びに分かち合えたことを心から感謝いたします。
アーメン。
またこの地に、この場所において、この宮の中で礼拝を守り、この秩序と神の秩序と平安の中で過ごされた人々を主イエスキリストの皆によって祝福いたします。
アーメン。
共に私たちは祈りの舞台、また実践舞台が共に主の平安に預かりましたことを感謝いたします。
アーメン。
主を心から感謝いたします。私たちは今礼拝のために、今思い心感情を整えております。
アーメン。
主を、私たちのこの思いをあなたにお捧げいたします。
アーメン。
思い心感情をあなたにお捧げいたします。
アーメン。
どうぞ受け取ってください。
アーメン。
そしてこの耳をお捧げします。
アーメン。
どうかあなたの御言葉がの通り良き門としてこの耳を用いてください。
アーメン。
御言葉を語られます。先生方、パスター河合先生の上に大いなる大いなる主の油注ぎをよろしくお願いいたします。そしてこの聖なる舌をまた今日も作り変えてください。そして大胆に御言葉を、恐れなく大胆に御言葉を語る力を注いでください。そして私たちは聞いた御言葉、命の御言葉をふっと聖霊様の風に乗って私たちの心に落としてください。
アーメン。
そしてこの落とされた御言葉を大事に大事に育てる私たちでありますように、主を助け導いてください。
アーメン。
今日も私たちは愛する兄弟姉妹たちと共にここに集っています。どうか主の平安を共に分かち合い、共に喜び、そして御言葉にあって一つとなる私たちでありますように、感謝して主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。
Amen.
まして賛美の404番です。404番を賛美します。
Thank you.
それでは本日のメッセージです。今日恵みをいただく御言葉はヤコブ書1章1節です。ヤコブ書1章1節。ヤコブ1章1節、宣言いたします。神と主イエス・キリストのしもべヤコブが国外に散っている12の部族へ挨拶を送ります。アーメン。
アーメン。
では一言お祈りいたします。ハレルヤ。私たちの愛する主イエス様、あなたの皆を褒めたたえ賛美いたします。あなたは誠に生きて働かれる主、確かにこのあなたを愛し、また御言葉を守り、手品をする一人一人、このように全ての道において守りを与え、そして導いてくださいましたことを感謝いたします。その生きておられるあなたを今我らはこの主日集まり礼拝を捧げる時です。どうか今取り次ぐしもべらをあなたが清め、十字架の父をでもって性別し力をつけ、あなたの御胸そのものをどうか語り継がせてください。聞く一人一人の耳をその血潮で清め、あなたの耳のしかと聞き、聞いたならば従い、従って祝福を受ける、あなたの耳にかなった一人一人となられますように。どうか一人一人を耕してください。御言の桑を持って耕し、種をまかれ、豊かに100倍実を結ぶ一人一人でありますように。これからのすべてをただあなたのその支配の御手にお委ねいたします。一切を委ね、イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。
アーメン。
ハレルヤ。
素晴
らしい主の御名を褒めたたえ賛美いたします。
アーメン。
アーメン。先週は、本当に素晴らしい講演の学びのひとときでした。皆さんご存知でしたか？先週のその講演の、ね、講義セミナーと呼ばれるものは、大学の博士課程の講義なんですね。アメリカ公園ユニバーシティの、ね、その副総長であられるお方が、ね、こういう表明とられたキム・ヒョンジョン博士、そして、キム先生が、ね、まあ、公園大学の、ね、その、代表である、まあ、副総長のみならず、この、チェビリン、国際選挙協会の会長でもあられるわけですね。いろんな肩書きを他にも、ね、持っております。本当にこの素晴らしい先生が、ね、この日本に来て、教鞭を取られるということ、これ素晴らしいんですけども、何よりもすごいのがですね、本当にこの博士課程の、ね、講義、しかも、ダニエル賞、から学ぶ、ね、全世界の歴史と、ね、世界情勢という、まあ、非常に、難解に聞こえるような講義も本当に、ね、スラスラと優しく聞けるんですね。先週、ね、ここに来られた、ともえちゃん、ね、小学校4年生です。もう月曜から金曜日までずっと、ね、参加して、ね、朝10時から、ね、夕方6時の、講義もう漏らさずですね、聞いて分かって理解していたんですね。皆さんは理解できたでしょうか？
アーメン。
アーメン。聞く者にはこのような理解が、伴って、そして、御言葉の種がまかれて、ね、本当に友達ちゃん、これからが楽しみ、ね、ということで、キム先生言ってました。本当に皆さんもよく聞いて、それを守り、それを行うならば、皆さんも時代の、ね、エリオン、すなわち高められたものとして用いられるんです。で、この、ね、講義、本当に今回この講義がそもそも行われたことが、ね、奇跡なんですね。こんな時期に、海外から、ね、講師をお呼びして、でそれで、ね、講義を行う、これ、とてつもなく無謀なことなので、他の団体は、まあ、ほぼやらないんですね。オリンピックセンター、もう日本の団体であるにもかかわらず、ほとんど、人が、いない状態、でした。空港も、ね、昨日お送りしたんですけども、本当に人がガラガラで、人がいないんですね。海外との行き来がない。今はもう観光というものが、ね、禁止されて、海外旅行の、ね、 観光都市のビザはもう、ね、ないんですね。禁止されてるんです。ただ、ね、海外から、ね、人が来るとしたら、この日本において、ね、ビジネスとかまた何かの工業などなどで、ね、何か特別な任務がある人しか入れないんですね。キム先生も、ね、そうでした。キム先生のが、ね、この日本に、本当に、ね、このヘブライ思考、ね、を、ね、届けるために、まあ、申請を、ね、もろもろしなくてはならなかった。そして、ね、コロナの時期です、まあ、コロナにおいて本当にしっかりと、まあ、責任を持って、その予防の、ね、接種を3回しっかりと受けて、でそしてその証明書を得て、そして、この日本に来る前にも、ね、あのコロナの PCR 検査を受けて、その証明書を、ね、印刷したものを持ってこなくてはなりませんし、それだけでなく、ね、ムン・ジェイン大統領の時代、ね、本当に日本と韓国 の、ね、その間が冷え切って、もうビザなしで今まで、渡航ができていたのが、もう ビザ申請しないとできなくなってしまったんですね。そのビザの発行も、ね、するために、まあ、いろんな資料を整えました、ね、本当にいろんな手続き、いろんな、紙、ね、またいろんな検査、その一つ一つの一つでも、ね、もし不備があったらこの、催しはできない方ですね。けれども私たちは信仰を持って、ね、去年の末にこの講義が行われるというアナウンスを、ね、各方面に かつて参加した人々にメールやチラシを配布しました。でそれで、まあ望んまあ、本当に実現できるかどうかということは一切な書かずにですね、来ますから、ぜひご参加くださいというふうに書いたんですね。でそのまあ、いよいよ、ね、開催の、まあ、2週間1週間ぐらい前に、ね、もう2週間ぐらい前になっても、ね、もしその時ですね、この天性の誰か一人でもコロナにかかってしまったら、ね、まあ、最悪の場合、ね、みんながみんな隔離期間に入って、ね、でそれでもう一切準備ができないとか、ね、そういったリスクもまたあったわけですけども、ね、そういったことも一切なく、ね、全てが全て守られて、そして、ね、キュン先生日本に来て、本当にこの、2週間ほどでキュン先生 PCR 検査3回も受けたんですね。でも全部、ね、クリーンでした、ね、木曜日の、ね、夜にまた最後の PCR 検査を受けて、それも、ね、OK、ね、陰性、ということ でそれで金曜日とか、ね、土曜日とかもう本当に、健康のうちに穏やかに帰られました。もう初めから終わりまでが全部イエス様が道を開いて、ね、あらゆる、ね、聖堂の扉を打ち砕き、鉄の鉋置をへし折り、そして、ね、隠された宝、ね、御言葉の宝、皆さんザクザク掘り起こしましたね。それを得て、そして本当にキム先生見事、無事に帰国されました。本当に主を褒めたたえ賛美いたします。
アーメン、
アーメン。
あのね、今回日本にとって大儲けだったんです。なぜ大儲けだったか、あのね、学べる人たちが多年書っていうのはものすごく難しいんですね。なのにいつもに増してすっごく分かりやすいくだりだったんですよ、先生の授業内容が。そんでそれがどれだけ入っていたかっつったらね、もうお菓子を配った時もヘブライ語で書いてから配るお嬢さんです。はい、花高高どういうことか、それだけそうなりたいっていう願いが込められている。みんなね、学んでるのを見ると、今小学校4年生になったばかりの智恵ちゃんをはじめ皆さんなんですけれど、ジェントルマンまで素晴らしかった。江崎さんもね、いつもに増して学ばれてましたよ。見てた。あの素晴らしいこの学びというのは、体にあのね、学んでる時に疲れが覚えない。素晴らしい学びの中にあって、日本に主がね、素晴らしいことを知ってくださいました。先生がね、あの空港に行くまでに2年約6ヶ月ぐらい の、 あの自分の近況を全部あの言ってくださいました。なぜその訳を言ってくださったかって言ったらね、その中にテピリンにまつわる祝福があるからです。もともと先生は、1年に最低20回、忙しい時25回ぐらい海外です。1回海外に行くと1週間から10日ぐらい、長くて12日ぐらいかな。それで戻ってきて洗濯して物を包んでまだ行かなきゃいけない、そのようなことをずっとしていたんですけれど、突然このコロナになって、日本のマナ弟子たちとイスラエルでね、コロナ孤児になりました。コロナが発覚しちゃって、みんなのホテルから追い出されるようになって、そして空港に行ったところ、空港でもね、出て行けって言われて、どこ行けばいいんだ、そういう状況だったんですけれど、その時に本当にあの密に先生と関わってあのいることができたんですね。空港の中でやっとなんか一箇所こう場所を見つけて、そこに一塊になっていた時に、先生だけがね、この地面にね、あのベッドの上に寝てるかのように、あのね、すやすやすやすや寝てるんです。そんでね、それが不思議でね、私たちはね、椅子の上から眺めては、あー不思議だ、地面ですやすや寝てる、そういう状況だったんですね。だから何を言ってるかって言ったらね、どんな状況の中においても平安を失わない、平安を失わない。なんで？やっぱね、テピリンね、講師として世界で初めて、このユダヤ人以外にテピリンという聖書暗書、これを種まきしていて、まず自分が実践していて、その積まれたものがあるので、世が束になってさまざまな形で挑んできても、先生の中にあるこの平安を奪うことはできない。イエス様はこう言ったんだよね。自分がね、殺された後にイエス様のあの凄ましい形を見た弟子たちがみんな怖がって隠れてね、行った時に、その彼らのど真ん中に立ってイエス様が言ったのが、あなた方に平安あれって言ったんですよ。私があなた方に与える平安は世が奪うことはできないって言ったんですね。まさに先生の中にどんなことがあっても、この先生の不安、この平安をね、奪う不安にさせるということがない。それを私たちはもうイスラエルで一緒に行って確認できましたよね。イスラエルでね、第一号になるところだった、あの純子さんは、みんなあの検査をするんですけど、38.何度ってなったよね。何度？38.1。 うわー、イスラエルの空港で第1号になるって、もう防御服を着ている人たちがね、両で、でも両脇で抱えてさーっと連れていく、もう物々しいということなんだけど、その場所でね、じゃあみんなで祈りましょうっていうことになったんですよ。そしたら祈ってるうちに 祈り終わったらもう帰ってきてるんで、でなんでって言ったら、連れて行かれて綿密にまだ物々しい人たちがこう検査をしたんだけど、36度台に戻っていた。でさっきの 38.1 は何だったのって、もうすごかったらしいです。でも 36.1 にまだ戻っていたので、私たちと一緒に帰ることができた。あのね、今回先生がディアスポラについて言ったよね。あのディアスポラが世界初なんです。一度も思い浮かんだこともないんだって。そのディアスポラのそのくだりをああいうに教えたということは思い出したこともない。なのに日本でディアスポラについて突然御霊がそのくだりを詳しく教えてくださって、これを語れということで、世界初、日本でそのディアスポラがね、開示されたわけなんですね。ディアスポラ、 今はねもう本当に人というのは国と民族を超えて自分の都合がいい場所に行って住むということが日常茶飯事になりました。そして素晴らしい国においてはその国に行って住みたいと思っても許可をなかなかくれないので、ね、不法滞在という形でその国に住むしかない。先進国であればあるほどこの不法滞在の、ね、人が増えていく。だからあのメキシコ付近ではもう大変なことになってるじゃないですか。アメリカに来たくて朝見つかって夜帰すと翌日はまだ入ってくる、そのようなことが起きているんですけれど、ディアスポラ、これをね 人がね散らされてねこう生きている状況として一般的に考えている、このディアスポラというこの単語を素晴らしい形で主が今回明かししてくださったんですね。ディアスポラ、散らしてね、まかれた種なんです。散らされてまかれた種ということなんですけど、この散らされる方法が素晴らしすぎてね、自分がどこかに行って私散らされてそこに、私たち移民というのはそうだ、自分からねアメリカに行って住みたい、日本に行って住みたいね、アフリカに行って住みたい、どこそこに行って住みたい、これ私たちだよね。自分から行ったのはね、ディアスポラ、その単語そのもののもの。でも霊において主が意図して散らした人、散らした人、そして主が意図して巻き上げてね、どっかに植え込んだ人は聖なる選ばれたディアスポラということを今回教えてくださったんですね。車の中ですごくそれについて詳しくいろいろとあの聞くことができて、昨日ね夕飯を終えてからしばらくしてから、ふっと、今日のメッセージがディアスポラのメッセージであればいいなと思ったんですよ。ハッサンに連絡しようかな、でもやめました。で珍しく私がね帰ってきてからパスタと会った時に聞いたんです、明日のメッセージ何ですか。そしたらヤコブ書一章一節、わおね、そしてそのディアスポラのところだったので、それでディアスポラのところで捨てたからで、ああこれ御霊による技だ、今日ねこのディアスポラについて自分はねどの位置に立っているか、皆さんの今の現在の立ち位置、それを確認してほしいと思います。皆さん今テピリンしてますよね。テピリにまつわるそのことを私はね先生からいろいろと聞きながら客観的に私は先生をスキャンしてきたわけなんですね。今までどういうことかって言ったらね、先生でありともねあるともこの浮き沈みがあったんですよ、私が知っているこの先生で。経済活動を一切しない方です、あの方は。なのに結構前なのことなんですけれど、先生が聖書にまつわるテーマパックを作ったことがある。いろんなテーマパックがたくさんあるところに一箇所にこの聖書にまつわるテーマパックを作ったことがあるんです。それがねイエス様の御心じゃなかったみたい。韓国にものすごい台風が来て、そのテーマパックそのものが全部ねダメになったんです。それでテーマパークでもうマスコミでもねもう本当に騒いでいたし、そんでそこから出るその収入、それを持って、先生はイエス様の仕事したかったということなんだけど、イエス様の御心じゃなかったんですよ。言ったでしょ、私が、私は教えることはあってもね経済活動しないよって。 みんなに教えてさせることはあっても私はしないよって言ったじゃん。ね、先生もそうだったの。あれがもし成功したら先生は多分ね、世界に1年に20回から25回多分行ってない。だって先生だって人間なの。あれが全部ダメになっちゃってね、それで借金だけが残ったんですよ。先生返せない借金だけが残って、それでもう本当に破産をしなきゃいけない。で、見心じゃなかったからね、それはそれでも終わった。でも今回まだ2年6ヶ月ぐらい外に出れないということで、ね、いろんなところに講義に行くとね、謝礼をたくさんいただくので、それを持ってまだ受験大学に必要なお金を全部あげて、受験はね学費ゼロなんですよ。そういうことだったので、それを全部当ててるんですね。2年6ヶ月外に行ってないということで収入ゼロです。だからもろもろのことがまだも傾いていた。その時に私たちは何をしたか、主よ、あなたが残したいものだけを残してくださいって祈ったんですよ。そうだよね、残したいものだけが主に残りますようにって祈ったよね。そしたら主が残したのは何かって言ったらね、もう学校は全部閉じているので、閉じるしかないんですよ。閉じても毎月の経費は足さなきゃいけない。そういう状況の中で2億5000万ぐらいの赤字が生じました。そんでもうこれ以上学校運営が難しいとなっていった時に、誰かが先生、これね、今まで先生一人で担ってきたことだから、とりあえず閉じるっていうことになった時に理由は教えなきゃいけないから、だからこういうわけで学校を閉じますという理由はね、みんなにお知らせしましょうということをお話ししたわけなんですね。みんなはその中身わからないじゃないですか。なんで突然閉じるの？だからそれをお知らせをしたら、その時からね、ちょうどテピリンアカデミー、テピリン1189が始まって少し経ってからなんですよ。そしたら今までテピリン1189をしている人の中で、主にもう本当に弟子として顔と顔を分かっていて、気心を知れた人で名前が分かっていてとかは100人ちょっとだと思います。何百人の中から、その中でもこう通通でやっている人一人ぐらいだから。そしたらテピリン1189をしたらすぐ1万人ぐらいになったんです。いろんな人がね、一度も面識がないテピリンをする人たち、そして一度も会ったこともない人たちから献金が来るんです。少しでも足しになればって。そしたらあるサラリーマン夫婦なんです。そこの家を子供と一緒に、その家、子供がテピリンしているので、子供と一緒にテピリンしているところのその部屋にパイプベッドがありました。だから贅沢しない家、韓国の家ってね、結構贅沢なんです。なのにすっすごい贅沢をしない家っていうのが、これ写真で分かった私。その方がね、1億7000何百万を献金したんですね。なんでしたかって言ったらね、そのお知らせを見て 祈る夫婦だったらしく、お互いが祈ったんだけど、朝食卓で第一声にお互いの口から出たのがそれだったんだって。私たちこれ献金しようって、一斉に私たちってなってって、ああこれは見心だということで、それを献金した。そしたらもう本当にいろんなところからテピリンをする人たちが自分の懐を痛めてイエス様に会って献金をした。そしたらね、集まったのが、必要なのは2億5000万、集まったのは3億5000万。なんでこれを私が話をするかっつったらね、あのテーマパークをやった時に潰れたのと、私はそれ分かってるから、今回のを私は第三者の立場でもう両方を見たわけなんですね。両方を見て、ディアスポラでね、命からからで、その国々使わされていた、その国々でね、要になった人たちを私は思い出した。ダニエルもモルデガイもね、ヨセップもみんなね、テピリンする人なんだ。見た目ひどいね、仕打ちを受けて捕虜で連れて行かれて、奴隷として売られていてとかなんだけど、そういう人生に与えられているその台風、彼らにとって台風なんですよ。突然ね、その台風にあって、人生の台風にあって、台風の一番ど真ん中、この目の中に入った人たちなんです。この台風の目について先生が教えてくださいました。今回これが世界初なんだって、思い出したんだって、与えられたって言ってました。これ御霊が与えてくださったから言えたことだよ。与えてくださらなかったらこれは言えなかった。それで世界初これを言えたということは、日本に素晴らしいことが起きるよって、そういうことだったんです。人生に台風のような大嵐が起きたとしても、主はね、テペリンしている人のね、人に吹いてきた大嵐、それは心配することがない。なぜかと言いますと、イサクが祝福されたプエシェバに行かないで行った時、覚えてますか皆さん、周りが彼を打ち叩くんだよね。打ち叩いて、イサクそこに住みたかったのに、しょうがなく引っ越しをするんですよね。本当に未練たらしく、さーっと行けばいいもの、こっちに未練があったので、このぐらい行ってからまた止まるんですよ。そしたらそこでもまだね、叩かれるんです。叩かれてしょうがなくブエシェバにたどり着いてね、そこでイサクは安心してね、産んで増えて地に満ちていたということが書いてあるんですね。私たちこの分からずやというのは、分からずやだから、行く手を分からない、行く手を分からないで立ち止まっているね、正しい生活をしながら立ち止まっている、主の皆を呼びながら立ち止まっている、主に望みをかけて立ち止まっている、でも行く手は分からないということであるならば、主は何をするかって言ったらね、時には人という台風を送る。出ていけ出ていけ出ていけね、時にはね、売り飛ばすという台風が来る。ヨセフね、時にはね、もう行きたくも行きたくもないね、エジプトに行け、エジプトから逃れてきたのに、モーセは行けって言われる。もう台風のど真ん中ですね、行ったら殺される場所ね。そして旅では予想にもしないね、もう家族もろとも全部失ったね。そんでその家族、失った家族を取り戻すために、 追っかけていくときに、旅では殺しかけられるんですよ。殺そうとしたんですよ、周りが。お前のおかげでこんな目にあったんだ。そういうことだったんですね。でも行ってみたら、イスラエルに行って王になるにあまりある、もう資質はね、王になっていたから、彼は。でもね、その経済力が王になるのに、その経済力必要だったんですね。家族を失って殺されかけながら追っかけていって、そして王になるにふさわしい経済力をあふるんばかりいただいてきて、イスラエルに戻り王になったんです。ダニエル、捕虜として連れて行かれたんです。そこで総理になったんです。モルデガイ、27メートルのね、高台で殺されかけたものなんです。でも総理になりました。どういうことか、テペリンをしている人は、テペリンをしている人に限って、台風は呪いの台風、全部押し流す、破壊する台風ではなく、主が私たちを巻き上げて、主がこのね、置いてくださった気流、太陽が巻き上がっていくと気流に乗っていくでしょ、次の場所に。そこに巻き上げるために、主のなさる技なんです。テピリンには押し潰されない障壁がある。アーメン。テピリンには押し潰されない障壁がある。そしてそのテピリンして、自分に今かかってくるその諸々をね、主を信頼しているならば、主が私たちを選んだ理由、それを主ご自身が実現するんですね。どうやって、テピリンして心落ち着いて主についていく、その信仰を持っていれば、どの地において私たちが弟子を取るのか、どの地において私たちが証人になるのか、私たちには分からない。だから主が巻き上げて、そして気流に乗せて運びたいところに運ぶんですね。これを何もね、霊的な意味だけじゃないんです。必ず経済が必要であるならば、経済活動の中において台風の目の中に入る。吐いて自分が素晴らしい経済の土台があるところに運ばれていくかもしれない。逆に向こうから巻き上げられて、ヒューッと上がってから気流に乗って私のところにポッと落ちるかもしれない。これが私たちの主が私たちに与えてくださる保証なんです。ディアスポラ、主が散らされたあっちこっちに、東西南北に主ご自身の意思によって散らされた種、これがイエス・キリストにある。テペリンをする、主を信頼して歩む私たちであることを宣言します。アメン。
アメン。このテペリンをする人の道は、神様が次々と開いてくださるということを、ね、これ、先週の講義のことで本当に、ね、知ることができました、ね、何しろ先週の講義がもうそのまま何から何まで無事に、ね、行われて、キュン先生も一切 PCR 検査、ね、もう本当にキュン先生、あんなにも、ね、辛い中、それでも講座に立って、ね、そして本当に健康がずっと守られ、足も守られ、喉も守られた、ね、これ奇跡的です。なんで守られて、そしてこの日本への道が、ね、次々開かれていったのか。それは本当にこの私たちがこのテフィリンをしようという、ね、その強い意志とまた信仰、それを持って、信仰を持ってこの一見無謀とも思えるようなセミナーを、ね、開催したこと、 これを神様が受け取ってくださって、それを良しとしてくださったから、だからこれを成功させてくださったんです。ですから神様はこのテフィリンという本当に御言葉暗証、御言葉によって次世代を育てるという、この私たちのこの与えられたビジョン、これを本当にウェルカムして歓迎しておられるんですね。もしこれを歓迎していないとするならもう、いくらでも先週までの講義をね、いとも簡単に、ね、潰れるような要素はたくさんあったはずですけれども、しかし全部ね、そんなものがね、なしなしになって全ての道が開いているということは、神様こうテフィリンの道ゴー、ね、進め、ね、この道に進んでいく先には私が祝福を与えるって、これも、本当に神様が全ての結果を通して教えてくださっていることではないでしょうかね。アメン。ね、そうです、ね、その通りです。で、まあ、今回の講義で本当に、ね、多くの反響があったんですけども、ね、その反響で、特に、ね、言われていることは変わったって、2年半前まで講義を参加していたけど、キム先生の講義が変わったっていう、ね、その、反響が、ね、多かったんですね。どういうふうに変わったか、確かに2年前の講義も、楽しかったし、ね、まあ面白かった。けれども、どこかやっぱり難しいところがありました。ね、ヘブライ語の、原点だとか、また聖書の、その意味、ね、キャズム構造とか、そうしたもろもろ、確かに難しいと感じられるようなところは、まあ、あるってことは、あることでしょう。けれどもですね、今回の講義、この2年半ぶりの講義を、ね、聞いてみて、なんか楽しくて分かりやすかったという、ね、そういう反響が、ね、たくさんあったんですね。だって題名、ね、ダニエル書から、ね、解き明かそうとするその前世からの歴史とまた世界情勢の話ですよ、ね、普通なんかとても難しそうに、ね、感じるところですね。終末の時代は何があるんだろうか、今の情勢とどう関係があるんだろうか、ね、というところですけども、小学校4年生のともちゃんもね、よくわかるほどの講義だったんですね。そして本当にたくさん笑いました。本当に一緒に、たくさん笑いもしましたし、そして同時にもう本当に心突き刺されるようなことも、ね、ありました。こんな生き生きとした、大学博士課程の講義というものは、ね、ないですね。世界中にありません。キム先生は一体この2年半の間、ね、どう変わったら、ね、こんな講義になったんだろうか、非常に興味深かったんですね。でそれで昨日成田空港に先生をお送りしているその車中において先生がその秘密を、ね、解き明かしてくださったんですね。とても大事なことです。先生がこの、ね、2年半の間、ね、イスラエル旅行、それが2020年の2月だったんですけども、で、それ以降、もう海外渡航がもうほぼ、ね、禁止状態になって、で、それで、ね、1ヶ月、2ヶ月、3ヶ月とね、経っていったんですけども、キム先生は本当に海外の道が閉ざされたまんま、ね、一切もう収入の見込みがなくなってしまった、ね、これからもうどうしようか、このまま潰れるんだろうか、ね、というところで、キム先生のね、ムン長老が、ね、これは神様から来たことだから、だから、本当にこうテフィリンの道に進んでい、きなさいという神様のサインじゃないですかって、ということで、でそれでキム先生が、ですね、立ち上げたんです。それがテイムと言われる、ね、TEIM、テフィリン、国際宣教、協会ですね、その、ね、会長となって、そして全世界にもうキム先生が、あらかじめこのコロナ禍が始まる前に、ね、全世界旅してテフィリンを、ね、広めていた、その、あらかじめもう種がまかれていたんです。全世界にこのテフィリンの種が、でそれで、ね、日本もそうです。テフィリンの種が、キム先生のその、ね、講義を通して巻かれて、テフィリンの、ね、その、この機関を作ろうというね、そういう動きもあり、またテフィリンを実際に実践している、そういう国々がね、世界のあちらこちらにもうすでに出来上がっていたんです。で、それでこのね、コロナ禍、キム先生が、 もう自分の執務室にもう10時間ほどこもりきりになって何かするしかない、そういう時に、ね、もうソーシャルメディアを使って、ね、あのカカオトークとかまた LINE とか、ね、そうしたソーシャルメディアを使って全世界に巻かれたこのテフィリンの弟子たちを、ね、一つに束ねて、そして、ね、いよいよ2020年7月から、このテフィリン1189、ね、1189節の御言葉をおよそ7年かけて、これを全部テフィリンしようという、1189ページ、はい、新旧約1189ページの御言葉を、ね、これを全世界で、これを、ね、テフィリンしようというその動きが、ね、いよいよ始まりました。日本も、ね、開始されました。でそれで、ね、現在ですね、この、テフィリンに携わっている全世界の国々、ね、37カ国ある、そうですね、全世界37カ国、そして、この日本、週3回、ね、あの動画を作っておりますね、 YouTube でこのテフィリン動画、この動画を作るそういう、ね、国が9カ国、ね、もうすでにあるそうですね。ね、これほどまでにもうこのテフィリンの活動が活発化されて、そして本当にもう、世界中に、ね、講義とかセミナーとか、ね、できない収入が断たれたと思いきやですね、先ほど加谷先生が言った通り、献金がどんどん集まってきたんです。ケン先生の本当に知らないような人たちから献金が集ってきて、で、そしてかえってこの、ね、活動において全ての必要が満たされた。で、本当に神様がなさること、思いもつかないような方法で、神様は道を開かれるんです。今ローマ書、ね、1章ちょうど、終わったところですね。テフィリン、ローマの、ね、1章、17節でしたか、ね、エコルセンって出てきましたね、パウロが何としてでもローマに行きたい、ね、という思いがあるけど、しかし妨げられてきました、ね、ことごとくそのローマに行く、ね、あの方法、この手段、このタイミングが全部妨げられて結局ローマに行けなかった、ね、これはエコルセンというギリシャ語ですけども、皆さんもそういう経験、ね、あるでしょう、ね、ある物事を強烈にやりたい、あそこに行きたいっていうことがあるんですけども、しかし何か、ね、やろうとすると、行こうとすると妨げられて、別の方向から行こうとしてもそこも、ね、妨げられて、何か神がかり的な嫌がらせというか、ね、そういう神がかり的な、ストップがかかっているような、ね、状況、ね、皆さんも経験したと思います。エコール線なんですね、これが、ね、神様が、ね、あえてその道を阻んでいる。パウロとしては、ね、なんで、ね、世界選挙いいことでしょう、ね、ローマ、世界の中心国、その大都市に選挙がされるならば、もういち早く福音が広まるんじゃないの、なんで私行けないの、ね、パウロは思ったことでしょうけども、しかしこれは御心だったんです。でパウロがあの時行けなかったことのゆえに、パウロは、ね、文書化した手紙を書いたんですね。ローマ人への手紙です。このローマ人への手紙を、パウロが本当にこのエコルセンの上に行けなかったゆえに、あの、ね、この優れたローマ人の手紙が書き上げられて、そしてその文章として残されました。文章として残すこと、皆さん大事です。この、ね、文章として残ったから、その手紙が世界中に回覧されて、また多くの人に書き写されて、そして今この、ね、2022年、皆さんの手元にこうやってローマ書が、ね、皆さんの手元にあって、そして本当に素晴らしいこの、ね、真理の奥義が詰まりに詰まった、法則が詰まりに詰まったローマ書、ね、それが皆さんの手元にあるわけです。これエコルセンのおかげです。皆さんも、ね、もし何か妨げがある、エコルセンが来た、ね、どうして私、ね、どうしても、あそこに行きたいのに、あるいはここに留まっていたいのに、なんでそれができないの、これは神様が、ね、台風を、ね、引き起こしておいるんです。加谷先生が先ほど、ね、台風、神様が台風を起こして、その台風の目の中に、ね、種を、ね、あらゆる種類の種を入れて、そして上空の方に巻き上げるんですね。で、巻き上がった種をその、ね、気流に乗らせて、至るところにその種を巻き散らす、ね、これが、ね、神様の法則なんです。で、この、ね、今日のキーワードはディアスポラなんですけども、この、ね、ヤコブ書一章一節、ディアスポラという言葉が、ね、ここに出てきます。神と主イエスキリストのしもべ ヤコブが国外に散っている12の部族へ挨拶を送ります。アーメン。ディアスポラ、これ散っているという言葉、これがディアスポラという、ね、言葉で、これ名詞なんですね。ディアスポラの動詞形がディアスパイロ、ディアスパイロの方が、まあ、元なんですけども、このディアスパイロ、これこのギリシャ語1語当てです、ですね、2つの語から成り立ってます。で一つ目、ね、前半がこのディアというギリシャ語なんですよ。これ、ね、要するに、ね、あっちこっち、ね、行ったり来たり、韓国では割った買った、ね、なんですね。これがディア、ね、という言葉の意味で、で、ね、その後半の、ね、スパイロ、ね、このスパイロというのは、まあ、スポロス、ね、これ種という意味なんですけど、スパイロは種をまくという意味なんですね。種まき、ね、ですからこのディアスパイロという動詞は、ね、あっちこっちに種をもうパッパパッパ巻く、これが、ね、ディアスパイロ、それの名詞となったのがこのディアスポラなんですね。ディアスポラ、ね、一見すると、ね、あまり良くない言葉のように聞こえます。ね、ヤコブは、ね、この時、ね、手紙を書いたのは、国外に散っている、ね、12の部族へ挨拶を送ります、ね、というふうにヤコブは手紙で書き出しております。ヤコブ書といえば、ね、行いの書ですね。マルチン・ルーターが、このヤコブ書は何か、信仰による義人ではなく行いを重視している、ね、木草わらの書だっていうふうに言ったんですけども、とんでもありません。確かに救いは信仰によってきます、ね、イエス様を信じた、ね、したら救われますけども、じゃあ、ね、行い、なんでヤコブは行いを強調しているのか。このヤコブが手紙を書いた背景、それは迫害時代です、ね、もうネロによる、ね、その迫害が始まっておりました。そして散ってるんです。ディアスポラされている、ね、その至る所に迫害の上に困難の上に散らされているその、ね、12部族、ね、まあ、ここではイスラエル12部族というよりも本当に神の民、ね、イエス様を信じた神の民に対しての書かれた手紙ですから、これ迫害という苦難の、ね、中に最中において書かれた手紙です。キリスト教の初心者、ね、は信仰によって救われるんだって、ね、救われた、ね、それでいいかもしれませんけれども、ね、信仰を握りしめ続けて、こうやってギュッと握りしめ続けて、でそれでそのうち迫害にはですね、多くの人がもう迫害の時にもう信仰を手放してしまい、もう信仰によって救われるんだっていう、そういうね、幼稚な信仰で留まっている人はすぐ手放してしまうんですけど、しかし、ヤコブが手紙書いた相手は、その信仰における上級者たち、この迫害にあってもしっかりと信仰を握りしめて手放さなかった人たち、そういう人たちは行いによって救われるっていうね、そのことが、まあ、いわばヤコブ氏はですね、信仰の上級者、ね、本当に信仰において、ね、しっかりと、ね、握りしめている人に対して与えられる報い、救いに関する手紙が、ね、ですから本当にディアスポラされた人に向けての手紙がヤコブの手紙なんです。
ね、許しと恵み、ね、そして救いというのは主が一方的に私たちに与えてくださる主なる神の愛、憐れみ、許し、その恵みの技なんですということなんですけど、イエス様が私たちに要求したのは、行って弟子としなさいって言ったんです。行って弟子としなさい、ね、私から見たこと、聞いたこと、学んだことを守り行い、そして行って弟子として彼らも、ね、学び行うようにしなさいということは、私たち行かなきゃいけない、ね、そしてその弟子とした人たちがまた次証人になりなさいと言いました。何の証人？イエス様の死と復活の証人なんですよ。イエス様の死復活、身近な弟子たちは体験したからこそ信じることができた。でも体験していない人たちに行ってそれを伝えて、そしてあなたがイエス・キリストの十字架の死と復活の証人であることをね、それを証人になりなさいって言ったんですよ。地の果てにいて証人となるために死と復活を宣言した時に、その証人になりうることを御霊がすると それで初代教会というのはこの2つをね、いつもやっていたので、弟子とするために御言葉をしっかり守り行った、教えた、そして十字架の死と復活の証人になるためにイエス様の死そして復活を旧約からね、ひもどいて、そしてそれを証しした、証ししたところで人が信じないと、その場所にいた目くらの目を開いて、死を信じない者にこのイエスをイエスの御名によって癒されようだから、イエス様の死と復活を信じない者に人間として不可能であることを目の前で聖霊によって聖霊によって示されて、それを実践したわけなんですね。そうするとどうなったかって、目くらが目を開いて、耳しの耳が開かれて、ね、足苗が立ち上がり、死人がよみがえり、病気が癒され、悪霊から解放され、そういったことがもろもろ起きて、そしてキリスト教は広まっていったんですよ。だから私たち自身はイエス様の弟子であるならば、イエス様の証人であるならば、私たちが行く手をわからない時でも、主は自分が生かしたいところに私たちを台風の中に巻き上げて、そして生かしたいところに私たち一人一人をイエス・キリストの命の種をまくものとして生かして、その地に散らして、そこで私たちを栄えてくださるんですね。罪の許し、救いはただで受けます。ですけれどね、地上においてのこの成功、あらゆる面においてね、夫婦関係の成功、親子関係の成功、仕事とのね間柄、あらゆる面においてこの成功していくためには、私たちに必要なことはもう一個あるんです。何かって言ったらね、守り行う信仰なんですね。だからこれをよく理解していなかったルーターは、このヤコブ書が信仰を守り行うことによって信仰とね定義したときに、とんでもないって、私の基準は信仰によって生きるって書いてあるんだから、この書物は木草わら書だって言ったんですね。いいえ、救いはそうなんです、許しもそうなんです。だけど地上において本当に人らしく主が用いられやすい器として私たちが整えられないことにはね、私たちを主が巻き上げて散らすっていうことはできないんです。巻き上げて散らしていく人の中にイエス様の弟子がいました、証人がいました。イエス様の弟子と証人のこのね、証人としての働き、弟子としての働き、これをバックアップするためにね、時には総督がいて、時にはバビロンの王がいて、いいですか、時にはエジプトの王がいて、時にはペルシアの王がいて、そしてイエス様の仕事をする人たちに権威、力、威力、尊厳、勢いが必要な時に、権威が必要な時には王をつけ、ね、力が必要な時にも王を使わし、尊厳、勢いが必要な時も王を生かし、経済的な必要がね、生じた時にはピレモンを生かし、そしてブルスギラ、アグラのような人をそばに使わして、だからこのね、片方の信仰を成り立たせていくために、信仰信仰信仰、これと
世の中の政治、経済、文化、教育、これの力が真っ二つに分けられて、これは世のもの、これは信仰による技、成り立たないんです。その成り立たないことが今回ダニエル書で明らかにされたでしょ。今回ダニエル書で明らかにされたよね。信仰だけじゃ成り立たないから、全部を兼ね備えているネブカデネザル王をダニエルに渡したんですよ。一見見るとね、あのネブカデネザルのところに連れて行かれたので、ネブカデネザルより下のように思われるけど、とんでもない。予言したことを聞いて信じなければならない、従わなければならない、この王だったので、王の上に立っていたのはダニエルでござる。ダニエルの上に立っていたのは神様、主ですよ。イエス様に会って、私たち今回このダニエル書を通してね、主は数多くのものを必要としない、イエス様のことをしっかり聞いてということなんですけど、どうやってしっかり聞くかって言ったらね、メッセージ一回きりで皆さんお家帰っても忘れる。テピリンは忘れない。テピリンした言葉、意味がわからなくてもいいんです。宣言して一回ね、文字を読まずに宣言できたら、これはもう主を信頼して宣言して成功したことなんですね。だから掛け算が必要じゃない時に、皆さんが掛け算しなきゃ、掛け算しなきゃいけない。御言葉は何かって言ったらね、時にかなった恵みとして手びりにしておけば、主の御言葉は季節ごとに私たちが洋服をね、ちゃんとタンスの中に入れたり出したりするのと同じように、私たちが手ピリにして一度覚えた言葉、文字を見ないで言えた言葉というのは、私たちのこの蔵の中に入ります。蔵の中に入って私たちを忙しくはさせないの。あー、手ピリにしたからこうしなきゃ、ああしなきゃ、これおかしい。なぜかって言ったらね、御言葉の主導権は主にあるんです。だから主がしなさいって気づいたことだけすればいい。なのに手ピリした言葉でこれもしなきゃ、あれもしなきゃと思うと、これは罠なんです。しなくていいんです。手ピリした御言葉おのおの、ね、私たちにこれをしなさいということを教えてくださる。その必要がない時までは、その御言葉はどこに入っているかって言ったらね、私の心の中に主がおだてになったこの蔵の中に入っているんですよ。蔵の中に入っているんですよ。そしてイエス様の鹿として必要な時にそれを話すんです。宣言するんですね、宣言するんですね。だからあのね、今回先生が言ったのが、テピリした言葉をまず覚える。覚えたよね、一回も見ないで言えた、覚えた、覚えたものをね、覚えながら、ああ、心に入れる、そこまでする。あ、この言葉を私に留めよう、その意識でテピリングをする。そして知ったとするならば、この二つの過程を得た言葉はどこに行く？私たちの霊魂の中の蔵の中に入る。蔵の中に入ると、蔵の中に入っている皆さんが栄養分を摂取した時に、栄養分が全部皆さんの体を循環して現れるでしょ、現れるでしょ。それと同じように、蔵の中に入っているこの御言葉の性質ね、御言葉の品性、御言葉の力、御言葉の祝福、御言葉の癒し、御言葉の勢い、御言葉のさまざまなものが、ね、この蔵の中に入っていて、そしてこの蔵の中に入っていった御言葉をある時ある場面でふっと思い出させるんですよ、主は。 そしてそれを宣言する。だから御言葉をね、本当にいつそうかって言ったら、御言葉がここに入ると、御言葉の見解、前はなかった時には自分のね、自前の力で人物のことを見たんですよ。御言葉がここに入るとね、蔵の中に入ると、入った御言葉によって、御言葉の意思が、御言葉の見解が、私が見ることに対して定義をつける、私が見ることに対して定義をつけるね、そして私が聞いた言葉に対してね、良し悪しを判断させる。そしてそれによって私たちが得たものをね、これは違う、これはそうだ、これはなれ、これはなっちゃいけない、これを私たちに教えるので、教えられたこの感覚で宣言しなさいって言ってるんです。それでこそ言ったでしょ、エリオンになる、エリオンになるのはこれだって言ったじゃん、先生が。エリオンになるのはこれだということを言ったでしょ。テピリンをね、重く感じちゃいけない。とにかくこれ主の御言葉、私の中にね、帳詰めしておけば必ずいいことが起きる、それだけ信じる。他のこといいから。イエス様の御言葉なんですよ。初めに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であったね。だから神である言葉を私の中に帳詰めするの。入れ込んだものが出てくるね。良くないものは、良くないものは災いとして現れる。入れ込んだものはね、失敗として現れる。御言葉を帳詰めすると、必ず今のこの現実の世界、私と関わる人物ことに対してね、素晴らしい形でそれが現れる。これ信じればいいんです。人には苦難はつきものということなんですけど、呪われるべきことをして苦難に、ね、預かるんだったら、それは当たり前でしょ。呪われることをして苦難に預かる、それがあるとするんだったら、それは当たり前でしょということなんだけど、テピリンする者には、一見見て大変なことが起きたんだなと思っていることが幸いへと変換される。その証拠がヨセップがそうでした、モーセがそうでした、ダニエルがそうでした、ダビデがそうでした、モルデガイがそうでした、エステルがそうでした、ネヘミヤが、エズラがそうでした。全部連れて行かれた人だ、捕虜として、ね、でも彼らは連れて行かれたんじゃないの、主が運んでいたの。この台風の中に、この目の中に入れて、彼らというこの偉大なこの種、この種を巻き上げたんですよ。わーっと巻き上げてね、ヨセフはエジプトに気流に乗っていきました。ダニエルはバビロンに運ばれていきました。モルデガイとエステルはペルシアに。いいですか、全部テピリンした人、テピリンした人にとって災いは幸いです。テピリンした人にとって災いは、せーの、幸いです。テピリンした人にとって災いは、せーの、幸いです。これを信じる信仰を皆さんが持ちますように。何かあった時にこれが幸いになるんだ。なんで、根拠がてっぴりにしてるから、私てっぴりにしてるから、何かあった時にこれは幸いになるんだ。なんで、私てっぴりにしているから。 イエス様に会って、自分がね今テピリンしていることがどれだけ素晴らしいことか、それを信じる皆さんでありますように。テピリンしたものがねこう展開する場所がなかったら、主はね展開できる場所に巻き上げてそこに連れていくね。イスラエルでね展開しようとしたらね、みんなね聞かない、お前あっち行け、預言者が言ったらぶち込む、叩く、うるさい、ヨセフはうるさいって言われて、テピリンすると言われるんですよ。そこまでしなくてもいいんじゃないの。主が夢で見せてくださった、主が仰せられたこと、ヨセフは言ったんですよ。そしたらうるせえって言われた、ね、人がうるさいって言っても宣言しなければならないこと、ここで覚えていて心に落ちてね、霊魂というところのこの蔵の中にね入っているこの言葉、言わざる得なかったんですよ。自分が見た夢、自分が聞いた神様の言葉、言えないということはできなかったんですよ。憎まれてもテピリンとは何か、周りが何を言ってもね、テピリンしたら必ず幸いになるね、それを主は必ずしてくださる、それを信じてテピリンして、この時代において皆さん一人一人がね本当に主が用いるこのエリオンの一人一人になりますように、主イエスキリストの皆によって祝福します。アーメン。
祈っていきたいと思います。皆さんがこの時代テピリンによるエリオンとなって、この時代たとえ皆さんがディアスポラ、ね、どこかに行ったとしても、あるいはとどまったとしても、皆さん自身が神様の種として用いられ、そして皆さんがそこにとどまり落ちたことによって、そこで100倍の実を結ばせるような、そういう種となれるように、テピリンの種となっていくために、今皆さんそれぞれが祈っていきたいと思います。それでは主の名を呼び求めつつ祈りましょう。
せーの、
しよしよしよ、
秘訣、それがあの申命記の28章1節にある通り、本当にあなたの御言葉をよくよくよく注意して聞いて、聞いたならばそれを従う心を持って聞くこと、そして聞いたならばそれをしっかりと守ること、それを心の内に守り、目耳口そこにガードし、そして本当にその御言葉を蓄えたならば、次はそれを実践すること、本当にこの3つがエリオンとなる秘訣です。本当に私たちが主よ、本当にこの御言葉を聞いたり守ったりすることなく、ただ、さっさと行動するということはないように、身を結ばない行動をすることはなく、本当に御言葉をしっかりと聞いて、蓄えた上での行動を、身を豊かに結ばせる私たちを見舞い、一人一人が置かれた場所場所、それぞれの仕事、働き場、また学び場、それぞれによって豊かな身を実りを結ばせていく、一人一人でありますように、あなたが祝福してください。主を今決心した一人一人を祝福してください。また一切の邪魔 魔を取り除き、一切の病を癒し、そして本当にあなたが開いてくださったこのテフリンの道、私たちがしっかりとこの日本において居向かせていくことができますようにどうか助けてください。主よ、テフリン学校を建てたいと願いつつ、またテフリンの幼稚園を、またテフリンコミュニティセンターを主よ建てたいと願いつつ、今主よ委員会が立ち上げられております。あなたがこの働きを豊かに祝福し、これからの道において主よ本当に大いにあなたが聖霊の風を吹かせて、そしてディアスポラされたのであるならば、そこにしっかりと根を下ろし、大いに100倍実を結んでいく、この働きの一つ一つでありますように、イエス様のお名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。それでは、賛美の260番を賛美して、その後に、幸せと成功の宣言文を宣言します。260番です。幸せと成功のための宣言文を宣言いたします。それでは宣言します。3、はい、
悪を行う者に対して腹を立てるな、不正を行う者に対して妬みを起こすな、彼らは草のようにたちまちしおる、青草のように枯れるのだ。アーメン。私は私に不正や悪を行う者に腹を立てず、主を信じ日々誠実を養ったヨセフの模範に習います。なぜなら悪や不正を行う者を主がたちまち枯らしてくださるからです。私の愛するイエス様、私はイエス様にあって計画されている将来を信じます。イエス様、今日も素晴らしい一日が始まりました。イエス様にあって私はこの素晴らしい一日を期待します。私はイエス様にある私の可能性を信じます。私はイエス様にあって健康で幸せです。私はイエス様にあって全ての素晴らしいことを学ぶことが大好きです。私はイエス様にあって十分なほどスマートでシャープなものです。私はイエス様にあって素晴らしいアイデアを実践する力で満ちています。私はイエス様にあって素晴らしい思考力で溢れています。私はイエス様にあって取り組んだものを完
成する力で満ち満ちています。私はイエス様にあって愉快で創意的な力でいっぱいです。私はイエス様にあって独創的で特別な存在です。私はイエス様にあってこれから開く私の未来がすごく楽しみで誇らしいです。私の人生はイエス様にあって楽しみと喜びで満ち満ちています。私はイエス様にあって作られた自分が誇らしいです。私はイエス様にあっていつも安全に保護されており、また特別に愛されています。私はイエス様にあって素晴らしい友との出会いが約束されていることが喜びです。私はイエス様が日々素晴らしいチャンスに巡り合わせてくださることを喜びます。私の夢はイエス様にあって計画された自分が完成することです。私はイエス様にあって栄光の子育てができます。私の子供はこの時代のダビデやユセフ、アビガエルやエステルのように成長することを信じます。私と出会う人はみんな私のことを喜びます。この時代の政治、経済、文化、教育において私が担うべき責任を全うする力をイエス様がくださるから感謝します。私はこれらのことが実体化されることを信じイエス様に宣言しました。イエス様が保証して実体化してくださるからです。私のこの信仰が神様を喜ばせていることを信じます。イエス様には天と地のすべての権威があり、私の祈りに必要なすべてのものがイエス様の御手のうちにあるからです。この祈りをイエス様の天と地で満たしてくださることを私は信じます。私の名によって祈れ、天の道が報いてくださる、私が実行すると約束してくださった天と地において誰も逆らうことのできない主イエス様のお名前によって祈りました。アーメン。
ハレルヤ。愛する様、一人一人思い思いで捧げました。あなたへの志がここにあります。イエスよ、あなたが一人一人の思い思いを受け取ってくださいますように、一人一人に主よ、本当にあなたが天の窓を開き、あふれるばかりの祝福を注いでください。あなたはマルキ書によってその約束をくださいました。主よ、本当に信仰を持って捧げし一人一人がその幸いに預かりますように、一人一人を蝕む一切のイナゴの類をあなたが叱りつけ、また一人一人の作物が不作とならないようにお守りください。新しく始まった1週間です。主よ、それぞれの仕事、事業、学び、またあらゆる働き、その一つ一つに主よ、あなたが祝福の油を塗ってくださすように、アシェルに与えられた祝福をください。アブラハムの祝福をください。一人一人を主よ、本当に信仰のアブラハムの子として、主よ、一人一人を祝福するものをあなたが祝福し、呪うものをあなたが呪い、そして本当にこの地上において一人一人が本当に御言葉の種をよくまかれたもの、ディアスパイロをされて、そして本当に多くの国々へと出て行ってまかれて、その地で豊かな身を結ばせる一人一人でありますように、あなたが祝福してください。このお祈りを我らの愛する主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。
アーメン。
それではご起立ください。最後に主の祈り557番を賛美している後に祝祷をいたします。 主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。アーメン。
引き続きそれぞれしばしの時を待ちましょう。